希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。8月2日はハニーの日、蜂蜜の日だそうですけれども、蜂蜜ってずいぶん昔から人間の口に入ってたものなんですよね。
そうですね。この8月2日ハニーの日っていうのは 8と2だから、はい、ハニーなんですか。
はい、語呂合わせですね。
なるほど、日本人好きですよね。
そうですね。
そうです。旧約聖書にもね、この蜂蜜のことはよく出てくるんですよ、
はい、
貴重なその都市の食べ物だったようですね、
やっぱり甘いものって貴重だったんでしょうね。
そうでしょうね。
あの数年前のことなんですけれど、パレスチナでおよそ3000年前の養蜂場跡、あのつまりミツバチを飼育していた遺跡が見つかったっていう報道があったんですよね、
3000年も前からですか。
はい、
まあ、紀元的には相当昔になりますね。
紀元前ですよね、
イスラエルのソロモン王朝の時代でしょうかね。
あのかなり大掛かりな養蜂場の跡だったそうですから、王様のものだったっていうのは十分考えられることだそうなんですね。あの私毎朝ヨーグルトに蜂蜜入れて食べているんですけど、ソロモン王様の食卓にも蜂蜜が並んでたかなって思うと、なんか旧約聖書の世界が身近に感じられてきますよね。
そうですね、それと、まあソロモン王様だから口にすることができた贅沢品である蜂蜜を毎日富田さんは食べられるっていうのはすごいことだと思いませんか。
ちょっとなんか貴族になったような気がしてきますけど、でも健康にもいいですしね。
いいですね。
あの夏の間も本当に夏バテしないように、食べたいなと思います。それではここで今日の一曲目です。賛美歌257番、十字架の上に、エヴァンゲリウムカントラでどうぞ。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょうか。
今日は最近流行している新型インフルエンザと、そして罪の病の関係性についてお話ししたいと思いますね。
はい、お願いします。
昨年でしたけれども、豚を介して一人の人に入ってきた新型インフルエンザの流行というのは今でも世界に広まっているということですよね。まあ、メキシコで始まって、そして全世界に広がって、もう相当数の国々にその感染者がいらっしゃるということです。また死亡率も、高い方で、季節型インフルエンザよりも高いために、またたくさんの方々が亡くなっていらっしゃるということですよね。で、日本もこの水際作戦ということで、海外からの帰国者に対して厳重な、予防策を取って、ある方なんかは1ヶ月も家に帰られなかった方もいらっしゃいましたよね。マスクも全部売り切れで、でこうしたこの疫病が世界中に増え広がるっていうことは聖書にも予言されていることなんですね。イエス・キリストがルカの福音書でこういうことを言ってますね。 また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、いろいろ恐ろしいことや天からのものすごい前兆があるであろうと。ですからこれらのことは、やはり今がだんだんと世の終わりに近づいてきているという兆候の一つと捉えていいと私は思います。でも私たちはそうしたことに極度に恐れたりしないで、全能の父なる神様を信頼して毎日平安な生活を営むということが大切なことでもあると思いますね。私たちはたとえ肉体的に死ぬことがあったとしても、イエス・キリストを通して永遠の命と復活の希望があるから、私は本当に感謝しています。でところで、この罪がこの世に入ってきたのも、新型インフルエンザが人類に入ってきたのとよく似ています。メキシコの一人の少年が豚からインフルエンザウイルスに感染したことから始まって、瞬く間に人から人へと感染して全世界に広がっていきました。そして死の危険性の中に人々は置かれているということになりました。ちょうどこれと同じように、最初の人、一人の人アダムが罪を犯したことによって、その罪がアダムの子孫全体に入っていきました。こうして全ての人が罪を犯したために、死が全人類に入ってきたと聖書は言っています。この罪の病は、新型インフルエンザのウイルスよりもはるかに毒性が強くて、肉体の死を招くだけではなくて、人の魂にまで神の裁きとしての死がもたらされるということです。さらに、この罪の病は恐るべきことに死亡率 100% なんですね。新型インフルエンザの場合は死亡率 0.3 から 1% だそうですから、いかにこれが恐ろしい毒性を持ったものであるということがわかります。聖書にこうありますね。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んできたのである。罪の支払う報酬は死であると。人々は死亡率 0.3 から 1% の新型インフルエンザを恐れて、その予防と治療のために国家挙げて国民に警告して、あらゆる対策を講じています。そして人々もそれに従おうとしているわけです。ところが死亡率 100% の危険な死の毒を持った罪の病については、多くの人は無関心で救いと解決を求めようといたしません。新型インフルエンザは肉体の死をもたらす危険性がありますが、罪の病は肉体の死ばかりか、死後神の裁きとその後の永遠の火の池での苦しみが定められているわけです。はるかに危険です。このインフルエンザ症状は発熱、咳、そういったものですが、罪の病の症状は自己中心、偶像礼拝、不貧困、思い煩い、妬み、敵意、争い、高慢、不信仰と様々なこの症状が見られます。そして最後は確実に死が訪れてくるわけです。罪の病はアダム以来のこの先天性の病で、生まれながら人間は持ってきてしまうわけです。ですからマスクや薬も全く役に立ちません。しかし神様は罪の病を 100% 完全に癒してくださる特効薬を人類に与えてくださいました。その薬とは、主イエス・キリストが十字架で流された罪の贖いの血です。イエスの血は、すべてのイエス・キリストを信じるすべての人の罪を許し、清めて、永遠の命を与えてくださるところの素晴らしい薬です。ただイエス・キリストを心の中に信じて受け入れるだけで、イエスの血があなたのすべての罪を許し、清めて、永遠の命を与えてくださるのです。ですから、このイエス・キリストを信じる人で、罪の病から癒されない人は一人もいないということです。こんなに素晴らしい祝福が与えられているのですから、ぜひあなたも、罪の恐るべき病から救いを求めて、イエス・キリストのもとにいらしてください。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めると聖書にあります。皆様が主イエス・キリストを心の中に信じて救われて、この恐るべき死亡率 100% の罪の病から救われることを私はお祈りします。
送りした曲は十字架の血潮で歌声ペトラでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会はとてもインターナショナルのね、国際色豊かな教会ですよ、はい。フィリピンの方やアメリカの方、いろんな国の方が来ていらっしゃいますし、また同時通訳もやってますね。我孫子教会の聖歌隊はとっても素晴らしいですよ。ぜひ、聞きにいらしてください。またメッセージも聖書の御言葉素晴らしいですから、いらしてください。
我孫子教会の電話番号は04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月はパワーフォーリビングという本を全員の方に差し上げます。プロ野球のトレイ・ヒルマン元監督やフィギュアスケートのジャネット・リンスさんや何か書いてる本なんですよね。
そうですね。とても分かりやすくて、はい、どういうふうにこういう方々が信仰を持たれたのか、うん、いい証になると思いますね、
はい、ぜひお読みください。全員の方に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストも書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火です。またこの番組インターネットでも聞くことができます。ぜひ我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで、
お元気で。